愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き宇宙進化研究センターの粟木久光教授にご出演いただき、開発が計画されている高性能な X 線望遠鏡や今後の展望について伺います。
粟木先生、宇宙が誕生してから何年に
137億年というふうに言われています。
137億年、ええ、まあ、宇宙の話をするときは億が単位になりますよね。
そうですね。
でそして愛媛大学でもそのスバル望遠鏡でずっと遠くにある星というんですかね、
銀河ですね、
銀河を見つけたのが、あれが127億年ぐらい前の銀河を見つけたという話を以前伺ったんですけれども、はいはい、あれは光年でしたよね。
128億光年ですね。
億光年、はい、そのくらい128億年かからないとたどり着かないぐらい先の銀河、ということはもう本当に生まれたばかりというか。
そうです、はい、
そういったその宇宙が誕生した頃のことを調べるっていうのは、やはりその天文学にとっては大変重要なこと。
そうですね。私たちの世界が今どうやってできたかっていうのはやっぱ誰でも興味があると思うんですけども、自分たちの世界がどうやってできたかとか、はい、自分たちの世界がどういう構造をしているのかとか、自分たちの世界がどういう法則で動いているのかっていうのは誰でも興味があることだと思うんですね。それを調べたいというのは。
地球自体は40、
そうですね、数億年、
数億 年
ですね。
で大体のことは分かってるんですか、そのくらいの時にこう塵や埃が集まったんですかね。ま
あ、そうですねなんかそのちょっと前くらいに集まって惑太陽系がどうやってできたかっていうのも、非常に重要なテーマだと思っていて、それもだいぶ多分計算機シミュレーションとかいろんなものを通してとか、あと観測結果を通して少しずつ分かってきてる分野だと思います。
その観測結果にも大変重要に関わってくると思うんですが、先生はその望遠鏡の研究開発というのをずっとしてらっしゃって、はい、ただの望遠鏡ではなくて X 線望遠鏡という、はい、もう X 線望遠鏡に携わってから何年ぐらいになりますか。
年がバレるくらいの20年以上前ですね。
20年以上前、
20年ちょっと前ですね。
でもそのこの20年の間に随分進化を遂げてきたんじゃないですか。
出てきた望遠鏡については進化を、まあ、少しずつですけれども、はい、進化を遂げてきていると思います。
先生が研究している X 線望遠鏡というのは、うん、今はどこにあるんですか。
スダクの次の衛星の望遠鏡を今開発しております。
衛星ということですから地球の外を回ってる。
そうです、
衛星に積まれてるんですか。
そうです。
はは
その宇宙からの X 線というのは地表まで届かないですね。
地球のところまで届いてこないんですか。
地表まで来ないんですよ。でだからそれはどうしてかというと地球大気があるから、
はい、
地球大気によって吸収されてしまって地表まで来ない、
はあ、
それで大気圏の外に出ないといけないですね、観測するためには。
じゃあもう衛星はその大気の外を、
そうです、
回っているものに乗せて、宇宙から受けている、その X 線を受けている。
う
わー、ベランダで望遠鏡を見てるのとはまた違いますね。全然違いますね。
逆に X 線がでも宇宙からの X 線が地表まで届いてしまうと生命は生きていられない、
ね、あ、なるほど。
例えば紫外線ですらこう皮膚が、
そうですよ ね。今はそのより高性能な望遠鏡を開発するアストロ H、
そうです、はい、
という計画が進められているそうですけれども、はい、もうアストロ H というのはこれは
2013年に打ち上げを予定している日本の JAXA の衛星計画です。でその衛星には大きな特徴が3つあるんですけれども、はい、1つは非常にエネルギー分解能が高いというものと、うん、もう1つは高い X 線で初めて撮像できると、像が撮れるという、それが私の携わっているところです。
うわ、
もう1つは広いエネルギーで宇宙を見ることができるという、はい、そういう特徴を持っています。
聞きましたらこれまでの観測装置に比べると100倍の感度。
そうですね、高いエネルギー帯では100倍の感度を持っています。初めてそこのエネルギー帯では、はい、望遠鏡がなかったんですね。で今回初めてその望遠鏡というのを搭載することになります、うん、世界で初めてです、ね、
うわーすごい、日本が、
そうですね、日本が挙げてる。
それに先生携わっていらっしゃる。
そうですね。
それが完成することによってより深く 観測できるようになったり、そのさっきおっしゃられてましたけれども、あの画像として、
はい、
あの映し出すことができる。
そうですね、そういうことが可能になります。
その映像として映し出すことができるようになると、さらにその謎が解明されていくんじゃないですか。
そうです、その通りです。非常に暗いところまで見えますし、微細な構造まで見えますので、はい、ますますあの宇宙については進むと思います、研究が。
これは先生、やはりその専門の X 線望遠鏡の開発に、その中でもアストロ H の中でも、
そうです、はい、
X 線望遠鏡の開発に携わっていらっしゃるということで、これは今2013年とおっしゃいましたけれども、はい、日本だけじゃなくてアメリカですとか欧州でもまだ高性能の何か開発していこうという動きがあるようですね。
そうです、あの今 IXO という国際 X 線天文台、天文衛星というのを、うん、の計画を今進められています、
はい、
でそれにもあの日本と欧州とアメリカがあの噛んでいて、
はい、
あのより非常に高いあの空間分解能を持った望遠鏡が乗ります。
あ、これも乗るんですか、衛星。
そうです、衛星として。
やはりそれもあれですか、大気の関係で。
そうですね、
地球上では
あの測れない。
これはその例えば、まあ、日本とアメリカまた欧州で共同での開発になってくるんですか。
そうです、共同での開発です。その非常に巨大な望遠鏡を非常に遠くに打ち上げようとしていますね、
うん、
月よりも遠くに打ち上げる、
月よりも遠くに、月よりも遠くに、もう望遠鏡としての機能の衛星を飛ばすんですよね。例えばその人が居住するための衛星にひっつけてとかいうものではなくて、これがもし完成するとどういったものが分かるようになるんですか。
あの銀河の中心にブラックホールがあるって話をさっきしたんですけれども、はい、そのブラックホールが誕生しているところとか、どうやって進化をしてきたかって、そういうところは多分分かると思います。
ということは、より詳しくブラックホールの周囲ですとか、それが
分かってくる。でちょうどそれとあと可視光では銀河がどうやって誕生したかっていうのが分かるので、うん、そういうデータと合わせることによって、そのブラックホールの誕生と銀河の誕生はどういうふうに関連してるかとか、そういうところは多分研究が進んでいくと思います。
100億年以上昔の宇宙を、
そうです、観測するというのがこの IXO というのの目的です。
すごい。これが大体もうどのくらい先を見越してらっしゃるんですか。
そうですね、一応2020年代に打ち上げるたいというふうに考えていて、ちょうど今から10年、
はい、
およそ10年くらい後ですね。
もうでもあっという間ですよね。
そうです、あっという間です。そうですね、今基礎的な研究がなされていて、
はい、
それを、まあ、集めてその望遠鏡にするということを今考えていて、うん、その基礎的な研究がまあどんどん進んでいるというところですね。
これはでも完成してその観測が始まっていろいろなデータが集まってくると画期的なものになるんじゃないですか。
そうですね、画期的なものになると思います。まあ、今は計画の段階では、
はい、
今分かっている宇宙の延長できっとこういうことも分かるんじゃないか、こういうことも分かるんじゃないかというふうに今言ってるんですけども、うんうん、はい、多分我々が今想像してないようなことが多分見つかってくるんじゃないかというふうに期待しています。今年はちょうど国際天文年でガリレオが宇宙に望遠鏡を向けて400年という年になるんですけれども、
はい、
あのガリレオそれまでは肉眼で宇宙を見てたんですけれども、はい、望遠鏡で見ることによってたくさんの発見をしましたよね、
はい、
例えばクレーターがあるとか、うん、金星が欠けるとか、そういう天の川の発見だとか、そういう発見をしたと思います。でそれがだいたい数十倍、肉眼から比べた数十倍、
うん、
感度が良くなったんですね、
はい、
で今回は IXO というのを使うと100倍以上多分感度が上がります、
はい、
だからもう多分ガリレオの比較から分かると思うんですけども、100倍以上分かると我々が今想像していないことが多分見えてくる。
だってそのガリレオの時代でも、うん、もうみんなびっくりしたり、
そうですね、
天地がひっくり返るような
そうです、人によってはそうだったと思います。
そうですよね、そのくらいの想像の域を超えたものが明らかになってくるんじゃないかと、
そこが楽しみなところですね。一番の
その10年後といいますと、もうあの今の高校生ですとか、
そうですね、
あの空を見上げてどうなってるんだろうと思っている子どもたちが研究を始める時期とは合うかもしれないですよね。
そうですね、本当にちょうどそれがその時期に合うと思います。
そのニュースが流れた日のことをきっと子どもたちは大人になっても忘れないと思います
そうですね、
私たちがその宇宙戦艦ヤマト
見た、そうそう、同じような感じです
ね
こういう話を聞いて天文学者になって、
あ、
20年後に大発見してるかもしれないですよね。
そうですよ、うん、
ちょうどそういう観測装置があって、
先生言ってみれば先生古代進むですよ それだけでもびっくりなんですけれども、さらにNASA ではまだすごい計画があるそうですね。
はい、
これはどういったものなんですか？
マキシムと言われている計画で、はい、X 線干渉計という計画です。うん、まあ、非常に視力のいい望遠鏡を宇宙に打ち上げようというそういう計画なんですね。
もう IXO、 先ほど伺いました国際 X 線天文衛星だけでもびっくりなんですが、さらにすごい、
さらにすごい望遠鏡を打ち上げようというふうに計画が、計画としては今あります。
これはまたその IXO とは違う働きをしていくんですか？
そうですね、非常に細かく宇宙を見ることができるという、
うん、
一番の目的がそのブラックホールを見るという目的で、ブラックホール穴が開いてるんですけども、はい、その穴を見ようというのがその IXO の一つの大きな目的ですね。
ずっと研究していらっしゃった先生でさえと言いますか、世界中の研究者でさえブラックホールは見たことがないんですよね。
ない、そうです、その通りです。
それを見ようと、まあ、見ようとと言いますか、映そうと、
そうです、
いうような解析しようということですか？
そうですね、それがこのマキシムというのの、まあ、主要な目的になってます、はい、そのためには非常に視力のいい望遠鏡が必要になってくるんですね。例えばスバル望遠鏡の10万倍以上とか、
10万倍、
はい、
スバルでは、かなり優秀な、
可視光の望遠鏡、目で見える光の望遠鏡ですね。
スバルは、その優秀なスバルよりも10万倍、
そういう望遠鏡は作ろうと。例えばそれくらいいいと、視力がいいと、まあ、例えば月面に新聞があると地上から読めるくらいの、それくらいの非常に高い視力を持った望遠鏡、 X 線望遠鏡を、まあ、打ち上げようというそういう計画です。
でもそうなってくるとロマンがなくなってくるんじゃないですか？
いや、そんなことないです。宇宙は、まあ、ロマンだらけなので、
まだまだですか？
分かれば分かれば、まだまだ、もう
まだまだ
まだまだです。
新聞読めるくらいじゃ、
まだまだ新聞読めるくらいできっと。
でもずっと研究を続けてらっしゃるそのブラックホールというのが先生の研究にとってはもう本当にキーになるところで。
そうですね、ブラックホールと X 線が、その2つが、キーになってますね。
これも同時進行と言いますか？
そうですね、
これを解明できればかなりその宇宙の誕生、
そうですね、宇宙がどういうふうにできてきたかというのはきっと分かるだろうし、ブラックホールの周りがどうなってるのかとか、はい、そういう巨大な重力の周りはどうなってるのかっていうのを、そういうことは多分解明できるんじゃないかと思いますね。
ブラックホールの周辺というのは明るいというふうにも聞きまして、はい、銀河核と、
はい、銀河核というふうに言われてます。明るいんだけど非常に小さいんですね、領域が。ブラックホールというのは非常に大きなものじゃなくて非常にコンパクト、小さいもので、うん、はい、太陽系くらいの大きさしかないというふうに、非常に大きなものです。例えば太陽の200万倍の重さとか数億倍の重さなんで、質量を持ってるんですけれども、はい、大きさ自体は太陽系とあまり変わらないくらいの大きさ。太陽系の中に例えば太陽が100万とか1億あるようなイメージを持ってもらえればいいと思うんですけど、そんなものは存在しないというのは多分、はい、分かると思うんですけども、
この時代っていうのは先生にとってはその天文学者にとってはすごくワクワクするような、
そうです、幸せな時代だと思います。すごくいろんな観測装置が出て、はい、本当いろんな観測結果が出てきて、自分がこう解析していって、自分が明らかにしていくの、非常に楽しい、いい時代ですよね。
それがまた本当10年後20年後に形になって現れてくるっていうのが、
そうですね、はい、
ぜひこれからも愛媛大学がこう発信する情報に皆さんもご注目いただきたいと思います。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は農学部生物資源学科の江崎継夫教授にご出演いただき、江崎先生のプロフィールや研究テーマについてお話を伺います。お楽しみに。